イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
新道中。
さあ先週に引き続き今週も、
はい、島市にお邪魔しております。
もう先週はシーカヤックで楽しい海の体験をしてきましたが、ようやく今日は山の方の体験ができそうですね。はい、はい、いつものこの方です。
志摩市観光協会の増谷と申します。
よろしくお願いします。さあ今日はどこに来てますか。
はい、今日は島オートキャンプ場ですね。こちらお越しいただいております。
はい、まあ、以前にもご紹介したことがあるんですが、はじめましての方に改めて説明をしますと、車で乗り入れができるというキャンプ場ですね。
そうですよ。
はい、はい、じゃあ早速ちょっと場内をいろいろ歩き回りましょうか。
はい、はい、お願いいたします。
そして島オートキャンプ場といえば、前回もご案内いただきました、はい、主のこの方です。
はい、島オートキャンプ場の磯和です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。磯和さん、はい、はい、ここ改めてどういったオートキャンプ場になりますか。
海がすぐ近くにある、ファミリー向けのオートキャンプ場です。
はい、ここってでも全部で何軒ぐらい滞在できる。
はい、今はテントは36画が電源設備ありで、で10区画電源なしで、全部で46キャンプは、はい、でペットが一応 OK のサイトが25あります。
あ、そうなんだ。
はい、
ペットと一緒にも来れるんです ね。いや、いいな。
バンガロータイプが2種類で8棟で、キャンピングハウス、トレーラーハウスの常設のタイプが、5棟、全部で13棟ですね。
すごくない？大きいよね。いや、前回お邪魔したキャンピングハウスもあれ、子供たちにとっては夢の国みたいなさ、もうあの建物自体が、キャンピングハウスの自体がおもちゃですよね。
そうね、うん、子供たち言うてますけど子供たちを利用したあなたが一番テンション上がってるやん。
めちゃめちゃ楽しいの空間が。
でもって今日はちょっと私ね、このテントみたいなと思って。
そう、テントもね、結構大きいテントですよね。
基本的にはテントは全皆さん持ってきてもらうんですけど、あのキャンプ場の方で設営撤収付きレンタルっていうのがありまして、はい、それはあの僕が全部設営も撤収もするっていう。
いやいや、設営撤収が一番めんどくさいんだよね。
それがキャンプの醍醐味じゃんってとこだけど、そこは全部やってくださる。
やりますね。
ねえねえ、なんかテントって今おしゃれなんやね。
ねえ、
あの白とね、ブラウンを基調とした三角屋根とかじゃないね、なんか丸屋根というかね、うん、
これね、ツールームテントって言ってね、
今チャックで中開けて、おーい、うお、ツールームテントってこういうこと。テントの中にまたテント入ってるよ。
ほんまや。
寝るスペースとこのリビングと一緒になってるタイプで、居住性がぐっと上がるんでね、結構人気はあるんです。
わ、めちゃめちゃおしゃれ。
なんかテントってちょっと窮屈感を昔のイメージだと感じてたけど、普通にこれ立ってても全然窮屈感ないよね。
圧迫感全くないね。わ、すごい風が抜ける、気持ちいい。
気持ちいい、これは。
ここで例えばね、あの椅子とかテーブルとかお借りすることもできるんですか。
あ、全部レンタルでご用意してますんで、何もない方でもキャンプ体験セットっていうのでいけます。
じゃあ今日フラッとちょっと体験しようと思って来ても大丈夫なんだ。
まあ空いてれば、まあ、基本的には予約制になってるんで、ね、はい、予約してもらって来てもらっとるんですけど、
先日まで
このテントは一応3日前までにしてます。あの僕が時間の空いた時に立てるもんで、あの日中にこれ3針ぐらい立てたら倒れますんで。
結構重労働だもんね。
すごいな。これ何人ぐらい泊まれます。
これで一応5人ぐらいです。家族で泊まる感じなんで。
コールマンテントだよ。
うん、
あ、これが一泊をいくらになるんですか。
これはね、レンタル料は8000円いただいてるんですけど、うん、まあね、買う金額もそこそこしますしね。
全然安くない
。うん、僕がこの建てるのと、あの片付けるのの汗かく分もって考えると多分安いんじゃないかな。
安いですよ。
でプラスアルファ食材とか飲み物とかそういうのはどうしたらいいですか。
基本的には持ち込み、キャンプ場って全部持ち込みになるんですよ。はい、だから場所をテントを張るスペースと施設の使用料で料金いただいてますんで、テントとかは別で追加オプションみたいな感じ、レンタルにはなります。
じゃあここの区画を借りるのにいくらって感じなんですね。
日によっても違いますけど、
でプラスアルファテント張ってほしかったら8000円ということですね。
ただ金額でだけで言うなら、バンガロー泊まる方が安いんですよね。
バンガローは1泊、
バンガローだと1万3000、4000ぐらい。 なんで同じ日程で言うとバンガロー泊まった方が今日でも安いんですけど、でも結構バンガロー泊まってた方がこのテント泊まってみたいよね、でもテント持ってないし、であの自分で張ってまでは泊まりたくはないいうか、ね、やったことないしね、じゃあ張ってくれるんやったらそれ泊まろうかいう方が結構多いんで、そういう方の需要というか、はあ、あとはねなかなか結構高価なテントなんで、うん、あの買ってまでは要せんけど泊まってみたいよねっていう方が、もしくは買おうと思ってる方とか、うん、この買おう思ってるけど一回使ってみてよかったら買おうかなみたいな方の需要もあるんで、結構いろんな方がレンタルはしてくれてますね。
なんかアウトドアコーナーに貼ってあったりするの見るんですよ、こういうテント。お値段が結構するから、
するのとさ、もう室内で張ってある状況とこの芝生の上でね青空の下食べてるのとは違うよな。
自分でこれだけ大きなものを建てようと思って結構重労働ですからね。それがこの値段で借りれるならね、
すごいね。
それじゃあもう一つだけ違うテントあるんで、そっちも一緒に見てもらおうかな。
はい、お願いします。
ちょっと開けます。
はい、白いテント、あ、来たよ、これ来たよ。
おしゃれじゃない、これもまた。
じゃあ入ります。おー、出た出た出た、小さなサーカス小屋。
あ、ほんとや、めっちゃかわいい。
これ今流行りのあれじゃない、グランピングじゃない。
おー、
あのハイクオリティなキャンプを楽しむあなたに。なるほどね。
多分グランピングっていう名前は使わないと思うんですけど、まあ、手ぶらキャンプっていうのはあの10月ぐらいから始めていくと思うので、今でもあのキャンプ体験セットとかね、そういうのはあるんですけど、別でもうちょっとこう装備のいいものはこれから展開していきます。はい、まあ、夏よりも秋冬のお客様が増えてて。
そうなんですか、なんでやろ。
そうなんです、過ごしやすいんです
、はい、意外と冬も過ごせますよね。
冬はね全然こっち暖かいんで、ね、あのそれこそ電源付きのサイトでホットカーペットとか持ってきたら最低限の装備でいけるんで、あの冬年末とか中心にして、
だから今からだ、ハイシーズン。
そうだよね。ね、
まあ周りには先週体験したシーカヤック、うん、これも結構年中ほぼ行けるしね。
そうそう、うん、そうですね、うん、
あとどうやら観光案内人の松屋さんが店長を務める、うん、里海庵、来週ね、また
来週ちょっと
お邪魔するような感じですし、いろいろ遊べるとこありますね。
キャンプ場に来て楽しむだけじゃなくて周りで遊んでもらえるように、それシーカヤックとかまた違う体験は展開していこうと思ってるんで、毎月1回ぐらいは星空観察会もやってるんで、はい、星も見れるし、あの海も遊べるし、でこっからやったら歩いて30分ぐらいでコンピラ山って山があるんですけど、すごく綺麗なところなんで、こっからこうちょっと散歩がてら出かけられるのもいいかなと思います。はい、
ここを拠点にしてあちこちね、明日はここに、明後日はここにみたいな感じで遊べますよね。
だって長い方ってどれぐらい泊まってるんですか。
長い方はね、今日から見える方は10泊
十分遊べるよ。
すごいよね、すごい楽しい ね。またちょっと島オートキャンプ場の新たな一面を発見、うん、ね、今日はテントを主にちょっとご紹介いただきました、うん、皆さんこれからがハイシーズンです、うん、ぜひお出かけください。島オートキャンプ場、磯場さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモールベイはプレゼンツ、アスコエリカとみんなのラジオ。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、映画館の紹介としてこの方にお越しいただきました。
はい、109シネマズ名和の伊沢と言います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、
はい、
夏休みもちょっと落ち着きまして。
あ、そうです ね。夏休みの最後、
うんうん、
今回9月の1日2日だったじゃないですか。ほうほうほう、いつもだったら8月31日で、うん、終わったね、夏休み終わったねってなるんですけど、うん、土日が待ってる上に
そうだった、ね、
1日だったから、
あ、
もうみんながギャーってなった。
ギャーってなった。
忘れてたーってなった。
大変なのあった
ー、今日も休みだーってなった。
さあ、その勢いで今週も、
はい、
はい、
そうですね、土日が来るので、
うん、
わーっとお客様わーっとまだ来てほしいものです。
そうですね。
で、わーっと来るでやろう、
うん、
作品が本日公開となるんですよ。
はい、
カメラを止めるな、
うん、
聞いたことありますか、
うん、話題作じゃないですか。
ちょっと気になりますよね、うん、巷で噂のこの作品、
はい、
あんまりにも話題になっているので、うん、とうとう109シネマズ名話でも公開することになりました
とうとうって何まあね最初は限られたところだった
ね。そうそう、なんかすごい少なかったんでしょ、うん、初め全然やる予定がなくて、うん、急にやるって言ってたので
長いものには巻かれとけみたいな
あれ巻かれたまたまた巻かれました109シネマズ名話、
うんうん、なるほど。
一回見ると何回も見たくなるそうなので、
うん、そうね、
109シネマズ名話で何回も見てもらおうじゃないですか。
そうだね、本当にこれリピーター多いらしいですからね。
でしょう、ね、内容も全然あらすじとかも全然語られてなくて、うん、やっぱり見て、ね、見てくださいみたいな感じの宣伝だったので。
そうですよね、
はい、私もそうしておきます、
はい、
見てください。
劇場に来てもう感じていただきたい、
はい、
カメラを止めるな話題作ですね、こちらは9月7日本日公開です。
熱い。
続いて
重ね、
うん、
9月7日の金曜日本日公開となります。
い
なんかの名前みたいでしょ、
うん、
まあ、名前なんですけど
漢字一文字で重ね。
そう、重ねちゃん。
これ何、田んぼに下に糸って書くんですね。
そうですね、
はい、重ね、
はい、ですね、このお話は、
うん、
ちょっと不思議なお話なんですよね、
はい、うんうん、
土屋太鳳さんと、うん、吉根京子さんのダブル主演で送る同タイトルのベストセラーコミックの実写映画化という風になっているんですけども。
コミックなんだ元は。
そうなんです、うん、だからちょっと突拍子もないストーリーにはなってるんですけども、うんうんうんうん、土屋太鳳さん演じるのは容姿端麗だけど、うん、舞台女優としてはなかなか目が出ない、うん、日の目を見れないという丹沢里奈さんという役をやってまして、
はい、
吉根京子さんが演じるのは顔にひどい傷があって、
うん、
容姿にコンプレックスがあり、
うん、
でも天才的な演技力を持っているという淵重ねという女の子の役を演じておりまして、
はいはい、
2人は不思議な力を持つ口紅を使って顔を入れ替え、
うん、
美しい上に天才的な演技力を持った女優というのを2人で1人を作り出すわけなんですよ。
なるほど。
で初めは、うん、まあ、お互いに足りないところを補い合ってて、
うん、
望みが叶った女優として望みが叶うんだけども、うん、
はい、
同じ人を好きになってしまってから
ほう
次第にその関係は壊れていく、女の怖い嫉妬は渦巻く、そんな作品となってるわけなんです。
うん、いろんな願いも叶うかもしれないけど もそういう
負の、ね、
2人が同じの人を好きになっちゃった時にどうなるかってことだよ ね。さ、愛と狂気のダークシンデレラストーリーですね、
はい、
こちら重ねは9月7日本日公開です。
はい、熱
い。
そして、
はい、
最後に持ってきましたが、
うん、
私は絶対見ません
最初に言うの
宣言、
うん、はい、
だって海なんだもん。
おお、舞台は海
だってサメなんだもん。
サメ、どんな作品ですか。
タイトル、メグ・ザ・モンスター、うん、9月7日金曜日本日公開となります。
ほう、
メグとか、まあ、可愛げなタイトルがついてるんですが、うん、実は全く可愛げがない。
お
う、メガロドンというモンスター級に大きいサメのことで、う
ん、はい、はあ、メグが、
メグが、うん、まあ、メガロドンを多分略してメグみたいな感じ。
あー、なるほどね、
略しすぎだろう、そして可愛すぎだろうっていうね、
うん、
で今まで見たこともないくらい大きなサメに突然襲撃されるというお話で始まるんですが、
う
ん、ジェイソン・ステイサムさん演じるジョナスは、
うん、
ベテランのレスキューダイバーで豊富な知識を持っているので、うん、突然現れて人間を襲うそんな巨大なサメを退治してもらうように依頼が来るんですね。
なるほどね、
うん、23メーターにもなると
でかいね。かつてはあのジョーズっていう、
あ、ありましたね。あれはでも普通の
普通のサメですけど、
ホウジロザメ、ね、
サメの怖さとか恐ろしさはすごい感じたじゃないですか。
うんうん、見てないですよ。ああ、そか、見てない。怖いですからね
今回はだからそれを上回ってくるんじゃないの。
そうだって大きいんだもん、
うん、
大きくてその凶暴なサメだから、ね、で予期せぬ事態が起こり、うん、そんないろんな知識を持ってるジェイソン・ステイサム演じるジョナスだけども、
はい、
絶体絶命のピンチに陥ってしまいます。
うん、
海にサメってだけでも怖いのに太刀打ちできない巨大サメと来たもんだ、
はい、来たもんだ
考えただけで今年一番の恐怖映画ですよね
そうですね、伊沢さんにとってはね、
はい
はい、
海洋パニックエンターテインメント作となっております。
メグ・ザ・モンスター、こちらも9月7日本日公開です。
よろしくお願いします。
はい、以上ですね。
以上なんですよ。
結構夏休み終わってからもどんどんと公開されますね。
入れ替わりですよね。ね、あの漫画アニメ系が徐々に終わっていって、
終わっていって、うんうん、
大人の映画がどんどん入ってくるので
ですね。
洋画もね、
うん、話題作も来てますからね、
はい、
ぜひ皆さん109シネマズ名話で映画の方をお楽しみいただければと思います。
はい、
はい、ということで109シネマズ名話の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、アツとエリカとみんなのラジオ、またいつものようにお聞きいただきました、はい、
ありがとうございます。最近ね、おもちゃ屋さんがねめちゃくちゃ暑いですよ。
あなた本当に確認するけどさ一応40過ぎてますよね。
もうね、滞在時間2時間とかいたもん。
あ、そう
おもちゃ屋さんに
そうで、何してたの？
それこそ、まあ、最初は鬼太郎エリア、うん、最近、まあ、アニメもやってるので鬼太郎グッズも結構あるんですよ。なぜかしら妖怪ウォッチのエリアと一緒にあるんですけど、妖怪くくりで、
まあ、それについてはどうなの
いやじゃあ違うだろうと
でしょうね。
そうなんですけど、まあでも、まあ、妖怪くくりかと思いながら、うん、もう目玉の親父がしゃべるとかね、しゃべるぬいぐるみ、
おい鬼太郎的なことなんですか？
そう、そういうことなんです。それをだから今の声優さんの声で入ってると思うんですよね。
俺は悟空だけど親父だよみたいなこと、
そういうことです。野沢さんの声でおそらく入ってるんじゃないかと。それもだからすごい心惹かれ、まあ一つの自分の候補の中に上がるわけじゃないですか。
何の候補
いや、買おうかなっていう候補ね。で、一回手に握りしめたけども、一回置いといて、で他にもいろいろ回ってて、あのドローン、
おー、ドローンあるね最近。
ありますよね。あれもおもちゃ屋さんで前買ったことあるんです。
買ったの？
買ったの。
さすがだね
買ったけどうまく飛ばせれなくて、うん、またドローンのコーナーに行ってみたら種類がいっぱい増えてたんですよ。
ドローンもおもちゃ屋さんに売ってるの？
そうなんですよ。もうね、どうだろう、10種類ぐらいいろんな種類出てて。
さようです。私はね、あのラジオショッピングで売ってたりするけど
そうそう、あれも気になりましたけど、ね、正直、う
ん、ね、でしょ。
そうでね、ドラえもんがおったんですよ、そのコーナーに。
ドローンコーナーにドラえもん、
ドラえもんがいたんですよ。ほう。で、よくよく見たらタケコプターついてて、
はぁ、
ドローンとして飛ばせると。
マジで？
マジで。
え、フォルムはもうほぼほぼドラえもんなん
ですね。ドラえもんなんですよ。手元で操縦しながら
ドラえもん飛ばしてる状態ってこと？
飛ばして、そう、それが多分撮影したりできるんじゃないかな。ちょっと高いところにありすぎて撮れなかったんですけど手が届かなくて。
すごい、いろんな意味で手が届かないね。
いろんな意味で手が届かなかったんですけど、
ついについ
に、だからそういう時代が来たかと。
本気の、だってまあドローンも言うたら、まあ大きい括りだったらロボットじゃないですか。
そうですよ。だからその飛んでるやつに AI なんか搭載したもんなら、
ほんならもう喋るし、
喋るし飛ぶしみたいな。
あとはもうポケットつけとくだけよね
そうですね、
それが一番難題だけどねちょっと感動だね。
感動しません？
もうドラえもん間もなくですわ。
間もなくですよ胸熱です
胸熱
いつの言葉だ
古いよね、若者の言葉だけど古いよ ね、 うん。じゃあちょっと今週のテーマはこれでいきましょうか、
はい。
実は月の初めなので、うんうん、プレゼントがあります、はい。でこのプレゼントに応募していただくには、今から私たちが出すお題にも答えていただく必要があります、はい。
そうですね。
まあ、まずはプレゼントから発表しましょう。
はい、109シネマズ明和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
欲しいよという方はメールでご応募ください、うん。お名前、住所、電話番号、うん、そして今から私たちが言うお題に答えていただきます、はい。それでは参りましょう。アツエリ
お題でドーン。
今回のテーマは
夢だけど夢じゃなかった。
はい、来ました、はい。今誰を演じたんでしょうか
今なんか間ぐらいだったよね。
なんか ね
夢だけど夢じゃなかった。
あ、そっちの方、
これメイちゃん、
そっちの方、そっちの方今ちょっとごめん、誰だったっけなみたいな
さつきとメイが混ざった感じだった、ね、最初はね、
分かりづらいわさあ、ということでですね、さっき言った、はい、いわゆるタケコプターのドラえもんっていうのがね、もう実現してと、
ね、
いうことで、うん、皆さんの周りにおける、ま、アニメとかね、漫画とか、うん、あとあなたのちっちゃい時の空想で現実になっているもの、これだけ文明が発達してますからね。もう私が思い描いてたのはまだでも実現してないかな。私あの一粒キャンディーを食べると大人になるやつ欲しかったですね、うん、
いやもう大人やんむしろ若返るのやつが欲しいよね
それかもうセンズとかになっちゃいますよね
元気が出るやつ、
元気が出るやつ
あのポイポイカプセルとかすごい憧れたけどね。
何ポイポイカプセル？
それこそドラゴンボールにブルマガが、うん、あのボタンポイって押して、うん、カプセルをね投げると車になったりとか、
ね、
お家になったりとか
あ、ね、
あんな小さい、だからカプセルで持ち歩けるわけじゃないですか、
うん、
あれいいな、
便利なんだよね、
便利便利、うん、持ち運びができるわけだから、
そういうこと、ね、肩壊さずに済むよね。
そういうことね荷物いっぱいもならないから
ね、
う
ん、
それはちょっと夢ですけどね。
そうですよね、でも私あの結構真面目な話すると、うん、
まだ老眼にはなってないけど、これから老眼になるであろう年にこう突入した時にドキンガンだから、うん、あのコンタクトレンズをはめてるんですよ。これ老眼になった時にはどうなっていくんだろうなと、
あーなるほどね、
すごい不思議に思っていたんです、うんうん、だからコンタクトだから、まあ、老眼鏡を はめればいいのかと、
うんうんうん、
でもメガネの時はメガネ2つ付けみたいなね、あどうしたらいいのと思ったら、まあ、遠近両用のコンタクトレンズっていうのが出てきて、どっちでもいけるようになったっていうのがちょっと最近のびっくりだ、まあ、前からあったみたいなんですけど、ここ最近ラインナップ増えてきたらしくて、
なるほどね、
今からどうぞって勧められた、あの老眼になる前につけとかないといけないんだって、慣れさせておくんだって、
あなるほど、
ちょっと特殊な見方をするらしくって、
お
でもちょっとねもうだんだん本当にこの番組もすいませんねババア化してきちゃいましたけど
まあね、そういう夢だけど夢じゃなかったことっていうのは、うんね、これからも多分増えるでしょうね、
増えるでしょうね、はい、皆さん思い当たるもの何かあればぜひ教えてください、はい、さあ、この109シネマズ名和で使える平日の映画鑑賞券欲しい方はメールアドレスこちらになります、
メイワアットマークあつんち .com MEIWA アットマーク ATUNTI.com までお待ちしております。
プレゼントの締め切りは
9月10日月曜日深夜0時夜中の12時までとなっております、
はい、うん、皆さんからのご応募お待ちしております。さあそれではそろそろお別れですね。
そうですね、
はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は、
はい、元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。